6章1節から23節、牧会祈祷に続きまして、主への恐れと喜びと題しまして、阿部太牧師に説教していただきます。
サムエル記第2、6章1節から23節。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を御していた。丘の上にあるアビナダブの家からそれを神の箱と共に運び出したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。ダビデとイスラエルの前科は歌を歌い、たてごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして主の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツ・ウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは主を恐れていった。主の箱を私のところにお迎えすることはできない。ダビデは主の箱を彼のところダビデの町に移したくなかったので、ガテ人オベデ・エドムの家にそれを回した。こうして主の箱はガテ人オベデ・エドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデ・エドムと彼の前科を祝福された。主が神の箱のことでオベデ・エドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデ・エドムの家からダビデの町へ運び残った。主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだとき、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、万軍の主の御名によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部に、男にも女にもそれぞれ和型のパン1個、夏目足の菓子1個、干しぶどうの菓子1個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前科よりも、むしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。私の目に癒しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかった。お祈りいたします。慈しみ深い天の父なる神様、誠実の一日ここまで祝福のうちにお導きくださり感謝いたします。2017年度も最後の月となりました。ここまでこの年度も大いなる恵みをもってお導きくださり感謝をいたします。朝に礼拝を捧げ、また夕に礼拝を捧げるひとときが与えられています。この礼拝を通して私たちの心も体も豊かに養ってくださいますように、あなたとの生ける交わりを通して礼の深呼吸をして、それによって強くされて、明日から始まる 6日間の働きへと進むことができますように、そのための豊かな恵みの時としてこの時を導いてください。ひと時を委ねて救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前の5章でダビデはついにイスラエル全体の王になり、エルサレムを攻め取って政治的な中心地としました。ついで今日の章で神の箱をこの町に運び入れて、主が共にいてくださるという祝福を確かなものにしようとします。同じ内容の記事が第一歴代史13章にも記されていますが、そこを見ますとダビデが隊長たちと合議をし、その賛成をまず得たということが記されています。その際彼がこう言ったということも書かれています。第一歴代史の13章の3節、私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう、私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったから。確かに神の箱は第一サムエル記7章に出てきて以来、このサムエル記には登場してきませんでした。今日の2節にある通り、ユダのバーラにとどまったままでした。そこでダビデはイスラエルの精鋭3万人を集め、新しい車に乗せて運び出します。これは彼らにとってどんなに大きな喜びの行進だったでしょうか。今や国家統一が果たされ、新しい都に主の臨在の象徴である契約の箱を運び入れようとしています。いよいよこれをもって主の祝福が自分たちの上に豊かに臨むであろうと期待されます。五節にある通り、ダビデとイスラエルの前家は歌を歌い、盾ごとことタンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、主の前で力の限りに喜び踊ったのでありました。ところがその歓喜に満ちた行進が一瞬にして悲劇に変わってしまいました。神の箱を乗せた車を御していたアビナダブの子ウザとアフヨのうちウザに主の怒りが燃え上がり、彼はその場で撃たれて死にます。どうしてこんなことになったのでしょうか。それはナコンの内場まで来た時に牛が箱をひっくり返しそうになったので、ウザが手を伸ばしてそれを押さえたからとあります。私たちはこれを読んでどう思うでしょうか。この説明に納得できるでしょうか。私たち人間の感覚からすると、こんなことでウザが裁かれるなんて厳しすぎると思わないでしょうか。それならばどうしたらよかったのか。箱が地に落ちるのをただ眺めていればよかったのか。ただただ当惑するような記事です。しかし聖書はその理由をはっきりと述べています。7節に、ウザが撃たれたのは不敬の罪のためとあります。すなわち神に対する恐れ敬いがなかった、主の清さが正しく守られていなかったということなのです。律法の規定によると、人はこの神の箱に触ってはならないし見てもならないと言われていました。民数記の4章を開いてみたいと思います。旧約聖書の民数記4章、お開きになれる方はどうぞお開きください。民数記4章の5節と6節を見ると、まずこのように書かれています。祝宴が進むときはアロンとその子らは入っていって、仕切りの幕を取り下ろし、証の箱をそれで覆い、その上にジュボンの皮の覆いをかけ、またその上に真っ青の布を延べ、担ぎ棒を通す。そして15節、アロンとその子らが聖なるものをすべて覆い終わって後、ケハテ族が入ってきて運び出す作業をします。この手順を踏むのは彼らが聖なるものに触れて死なないためと言われています。また20節を見ますと、彼らが入っていって一目でも聖なるものを見て死なないためとあります。これほどに慎重に慎重を期して取り扱うべきものであるのに、ウザは軽率に触れてしまったというのです。でもとある人は言うかもしれません、 落ちそうになったものを手で押さえようとしたことくらい情状酌量の余地があるのではないか。では他にどんな方法があったのかと。しかし今見ました6節に担ぎ棒を通すとありましたように、神の箱は本来人が担いで運ぶべきものでした。出エジプト記の25章を見ると、この箱の四隅には4つの金の冠が取り付けられていました。そこに担ぎ棒を通して運ぶのです。ペリシテ人が前にしたように、車を使って運ぶようなことはしてはならないのです。この本来の規定に従っていたなら、牛によってひっくり返されそうになるというような事態などは生じなかった。ここに彼らの軽率さがあったことは否めません。彼らはいつしか主の戒めを軽く考え、主が定められた方法によってではなく、自分たちの頭で良いと考えた方法に従ってことを進めていたのです。ウザ自身も神の箱が長い間自分の家にありましたので、いつしか慣れ慣れしくなっていたのかもしれません。私たちは落ちそうになったものを手で支えるくらいいいのではないかと思いますが、全てを判断されるのは主です。主はウザにふさわしい恐れがなかったということを知っておられます。他の荷物を手で押さえるときと何ら変わらない気持ちで手を出したということを主はご存知です。そこにはやはり聖書が述べる通り、不敬の罪として責められるべきところがあったのです。これはウザだけの問題ではありませんでした。8節にダビデの心は激しとあり、9節にダビデは恐れたとあります。そして彼は主の箱を私のところにお迎えすることはできないと言います。ダビデも主への恐れ敬いにおいて自分は十分でないということを感じ、身の危険を覚えたのです。そこで神の箱をオベデエドムの家に回します。せっかく喜びの日となるべき時が、こうして重苦しいムードに包まれる日となったのです。さて、するとどういうことになったでしょうか。主の箱がオベデエドムの家に3ヶ月とどまっている間、彼の家は主によって豊かに祝福されました。これが本来の姿です。主は呪いの神ではなく祝福の神です。主が共にいてくださるということは、このような祝福をもたらすことです。そこでダビデは神の箱をエルサレムに運び上ろうとします。ダビデはこの3ヶ月間、自分自身を深く反省させられたのでしょう。何が間違っていたのか、何があの災いをもたらしたのか、そしてその彼の悔い改めは13節にも現れています。そこに主の箱を担ぐ者たちがうんうんと書かれています。今度はさっきのように車によってではありません。律法の規定通り担ぐべき人たちが担いでいます。その彼らが6歩進んだところ、かつてのような裁きは起こりませんでした。そこでダビデは主の祝福を確信し、感謝の生贄を捧げ、喜びの行進を開始します。14節15節にはダビデが力の限りに喜び踊り、イスラエルの全家は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った、その様子が記されています。ここに示されていることは、主への恐れと喜びの正しい関係ではないでしょうか。この恐れと喜びのどちらかが欠けているならば、それは正しい状態とは言えない。先には神の箱を迎え入れようとする喜びはありましたが、恐れ敬いが欠けていたために裁きが下りました。一方で恐れるばかりで喜びがないなら、それは単なる恐怖であり、主が求めている正しい恐れではないでしょう。詩編2編11節には、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べという言葉があります。 主の前では恐れと喜びは同時に成り立つこと、またこの両方が必要であると言われています。主への恐れ敬いを回復したとき、ダビデとイスラエルの喜びは一層大きなものとなりました。聖なる主が私たちと共にいてくださるということを知ったからです。他のものとは区別されるべき偉大なお方、聖なるお方が自分たちの真ん中にいてください。それゆえダビデは神の箱を運び入れるときに主の前で跳ねたり踊ったりしたのです。そうせずにはいられなかったのです。さて、このダビデの姿を見て蔑む人もいたということがこの章の最後に書かれています。そうしたのはサウルの娘ミカル、ダビデの妻となっていた人です。彼女は窓からダビデを見下ろし、心の中でまず蔑みましたが、ダビデが自分の家族を祝福するためにやってくると言いました。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたねと、ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになってと。ミカルにとってダビデがそのような姿をさらけ出すことはあまりにも品のないことでした。王というものはもっと威厳を保たなくてはならない、もっと上品でなくてはならない、外見的見栄えに気を配らなければならない。彼女はこれまでサウル王家の娘であったためか、そういうことにばかり重きを置いてこの時のダビデの喜びを理解できませんでした。ちなみにここでミカルはダビデの妻なのに徹底してサウルの娘と表現されています。16節、20節、23節、いずれもそうです。ここにサウル家のものとダビデ家のものとが対比されていると考えることができます。外側のことばかり気にするミカルにダビデは言います。21節、22節、ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。あなたの目に癒しく見えても、私のあなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。ダビデは人の目を気にするよりも主の前で生きていました。そして主が自分たちと共にいてくださることはこれほどに素晴らしいことなのだと言って喜び踊ったのです。最後の23節にはサウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかったと記されています。これは直前の彼女の発言に対する報いとして記されているものと言えます。またこうしてダビデの子孫にサウル家の血が入らなかったということも示しています。ダビデと一緒に主を恐れ主を喜ぶことを知らないサウル家の者はその祝福から退けられたのです。以上のサムエル記第26章から私たちは何を学ぶべきでしょうか。私たちも主の裁きを身に招かないようにもっと恐れの気持ちを持つようにと心がければいいのでしょうか。この度は律法の規定の無視からこの裁きが起こったということを考慮すれば、私たちも律法を注意深く調べてこれを正確に守ることにおいて主を恐れるようにするということが大切なのでしょうか。ある意味でそうであるとも言えますけれども、現実にはどこまで行っても不完全さが残る私たちです。果たして神がお認めくださるお許しくださる状態を私たちは保つことができるのでしょうか。そうして主なる神様を安全に私たちの間にお迎えすることはできるのでしょうか。それはむしろとても危険な試みではないでしょうか。いつウザのようになってもおかしくない私たちではないでしょうか。 しかしそんな私たちには慰めのメッセージがあります。それは私たちの代わりにイエス・キリストが裁かれてくださったということです。まさに私たちの不敬の罪のためにということもできます。私たちは自分の清さによって主の御臨在を確かなものにすることができるわけではありません。私たちの望みはイエス・キリストです。神の一人もなるお方、神ご自身であられる方が人となって私たちのところに来てくださり、私たちの罪の代価を払ってくださいました。このキリストの身代わりの死に支えられ、私たちは大胆に神に近づき、神と交わることができるのです。神が私たちと共にいてくださるという祝福に私たちが生きることができるのは、主の十字架の犠牲によるのです。このことをよくわきまえ知ることによって、私たちは神様に対するふさわしい恐れというものを持つべきなのではないでしょうか。そしてこの恐れとセットで、私たちは大いに神の臨在を喜ぶべきです。神がこうして私たちの間にいてくださるということは、私たちにとっても果たしてダビデのように喜び踊るべきこととなっているでしょうか。ダビデはこのことに対して力の限りに喜び踊りましたが、ミカルは冷たい心で上から見下ろしていました。私たちはいつしかこのミカルの方に自分が似ているということはないでしょうか。外側のこと、見た目のこと、人間的上品さ、人間的な評価ばかりを気にするあまりに、もちろん常に熱狂的でいるようにと勧められているわけではありません。静まるべき時も神様の御前にあります。それぞれの時にふさわしい振る舞いというものがあります。しかしミカルのように主に対して冷たい心でいることはないだろうか。主に対しては冷たいけれども、この世の事柄に対しては熱心で、この世のことに対しては喜び踊るような、そのような姿を示していることはないだろうか。聖なる神様がキリストにあって私たちの間に共に住んでいてくださるということ、このことは私たちの心を動かすものとなっているでしょうか。私たちもダビデのように主への恐れを抱きつつ、主が共にいてくださるということを心から喜び、歌い、賛美したいと思います。そしてこの神との交わりに感謝し、この神に信頼して従い、神と共に歩む民の特権と祝福に生かされていきたいと思います。お祈りいたします。聖なる神様、ウザの事件を見るときに、果たして私のあなたに対する恐れはどうであるかと探られます。私たちもいつしかあなたへの恐れ敬いにかけ、自分が何か上にいるかのような感覚でいてしまうような者たちです。本来は同じく裁きにふさわしい者たちです。しかしだからといって恐れてあなたに近づけないのではなく、あなたは御子を私たちにくださり、その御子にあって大胆にあなたに近づき、交わることができるものとしてくださっていますことを感謝いたします。どうかこのことにふさわしい恐れを抱いて、招かれている祝福に歩むことができますように、またこの恵みを心から喜び祝うことができますように、あなたに対して冷たい心でいて、世のことに対しては熱狂するものではなく、あなたが私たちと共におられること、私たちの神となっていてくださることをダビデのように喜び祝い、そのあなたとの交わりによって全ての歩みを導いていただくことができますように、この週もあなたへの恐れと心からの喜びとによって、あなたを愛し、あなたを喜び、あなたに従う民の幸いへと 私たちを生かし導いてください。尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。